これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日は吉田くんお休みです。なんでお休みだったっけ。
激務激務過労バタン級です。
まあ、あいつもだいぶ忙しいからね、寝れるときは寝させてあげてもいいかなと思うんで、今日は2人でやっていきたいと思うんだけど、ふとさ吉田にさ、いいよいいよ岩ちゃんとやっとくわ今回はってメールを送って、その後にふと思い出したことがあって、うん、そういえばさ何回か前にあの吉田の仕事を手伝ってくれる、まあ吉田だけじゃなくて僕ら全体やってる仕事でもあるんだけど、うんうん、吉田が人が足らないからこういうことをやってくれる人いませんかって人事部話をしたじゃない。メール待ってますって。
してた。
ね。うん、で、それで、何通かいただいたんですよ。うん、ありがたいことに。いや、本当にここでお礼を言っときます。ありがとうございます。なんですけども、
うん。ありがとうございます。
その時に、まあ、俺、それの返信しようかって言ったら、吉田が、あ、まあ、対応するの自分なんで、自分が返信しときますって言ってたのね。
うん、
で、そこから、まあ、やってるだろうなと思って、どうなってるか聞いてないんだけど、ふと今さ、不安になってさ、あいつさ、ちゃんと返信してるよね、皆さんに。あ
の、
メールいただいた方、届いてますか、吉田からの返信。
どうかな。
ね、なんか、すごい忙しそうだし、テンパってたから、ちゃんとそこを対応してるかなって今、不安になったんだけど、うん、あの、もしまだ届いてないようでしたら、ちょっと、吉田テンパってる最中、でちゃんと対応してくれっていう話をもう一回しとこうと思いますので、うん、もう少々お待ちください。ちょっとどっちか分かんないけどね、俺も。
そうね、うん、ちょっとね、届いてなかったら非常に申し訳ない
です。申し訳ないですって、うん、普通だったらさ、ありがとうございましたらいいのにさ、なんでちょっと不安になって申し訳ないですって言わなきゃなんないか分かんないんだけど、ね、
多分ね、もう本当単純に手が回ってないのかもしれない、彼の忙しさの様子を見ると、
ね、あのその仕事のメールいただいた方の中にはポッドキャスターさんもいらっしゃってですね、
おすごい、
ね、今度還暦を迎えるポッドキャスターの方からのメールが来ていたんですけども、うん、まあすごい今からプレミアムを構い出してとか、その自分の仕事の今の仕事に関わるサイトのあの制作物とかも自分で作っててとかって言って、いやすごいなと思って、
いやすごい、俺もプレミア覚えようと思って、うんうん、一瞬こう開いたりハウトゥー見たりしたんだけどすぐ閉じちゃったね。おえーってなった。新しいことを覚えたくない。
プレミアムは慣れかな、そこら辺は。フォトショップは岩ちゃんはもうずっと使ってるだろうけどね。
おい、でもフォトショップつっても最低限絵を描くのに必要な機能しか使ってないから、本来のフォトショップの能力は一切活かしてないんだよ。
あ、そっかそっか。本来のフォトショップの使用目的ではなくて、お絵描きツールのベース土台としてフォトショップをちょっと使ってるみたいな感じだもんね。
本当に画材としてしか使ってないんで、フォトショップもちゃんと覚えたらね、もっともしかしたら仕事も楽になるかもしれない。
まあそんな感じで、ちょっと吉田には言っときますのでって言いながら、吉田ちゃんと仕事してますよ、ちゃんと返しましたよって言われたら、僕らが吉田にもごめんって言ってこなきゃなんないんだけどね。
そうだな、確かに確かに。
まあそんな感じでちょっと不安になった僕からの一言でしたということで。
そうですね。まあ何にしてもありがとうございますですよね。
本当にありがとうございました。ということで、本題行こうと思うんですけども、今日は定期的にやっている。
何すか？何ですか？
怖い話行くしかないんじゃないですか？
いや、
岩ちゃん。
いいじゃないですか。
吉田ちょうどいないしさ。
バカだよ。
ね、
夏のうちにやんないといけないから、ね。
ちょうどタイミングもいいし、今日二人だし、怖い話やっていこうかな、と、ふと今思ったんだけど、うん、いいですか？
やりましょう、やりましょう。
怖い話って今すごい盛り上がってるよね。
そうね、もう一昔と比べたらね、うん、あの、秘めたる趣味だった感じだけれども、僕がね、多分10年とか12、3年前の頃って、
うんうん、
インターネットラジオって言ってたのかな、当時は。本当にね、もうニッチな界隈の好きな人が集まってやってる感じだったんだけど、
うんうん、
なんかいつの間にかね、YouTube 開けば、こう、怪談怖い話みたいな。
怪談誌とか怪談カフェとかね。
そうそう、怪談誌ね、うん。うん。
あ、結局さ、YouTube とか配信じゃない？
配信だよね。
その土台が流行ってきたから、すごいニッチな趣味だったのが、うん、すごく多くの人の目に触れるものになったっていう、その、今の配信時代とすごい親和性がいいコンテンツになってんじゃないかなと思って。
俺ね、結構ずっと YouTube とかでも怖い話聞いてたり、探したり、まとめ見たりとかしてたんだけれども、
うんうんうん、
なんかね、ある時期からね、こうシンギュラリティかのごとく、こぞってこう配信を、チャンネルを設立して、
うんうんうん、
配信をする人が一気に増えたような気がする。
ああ、なんかちゃんと盛り上がった瞬間ってあるのかな。俺もすごい。
あったんじゃないかな。
その界隈の業界としては知らないからさ、よく。
あとほら、うん、あれ、 賞レースとかもやったりしてるから。
ああ、なんかあるね。最近さ、その界隈で有名な人がさ、怖い話の書き方本みたいなのとか、どうやったら面白く語れるかみたいな本とか出してなかったかな。
出してるんだ。
なんか実は怪談とかってジャンルがあるじゃん、今。取材をもとにさ、人からちゃんと聞いたのを集めて、みたいな、うん、ね、現代の語り継ぐ話みたいなので、まとめていくみたいなののジャンルなのかな。うんうんうんうん、で、すげえ、ちょっと面白いなと思って、昔ながらのさ、すごいよくできた話っていう大長編もあればさ、うんうん、それこそシャレコワの時代にさ、だいぶ昔の、うん、すごい単純な話だったところからめちゃめちゃ凝ったりとか、ストーリー性とかバックグラウンドとか民族学とかが合わさってきたような壮大な小説みたいな話が増えてきたのから、うん、また実は怪談とかだとさ、ただ意味不明だけどちゃんと聞いた話をまとめたからこれも一つの話とか、なんだろう、また単純なのが怖いねってなったら、いろんなのがあって面白いよなと思って、う
ん、なんかね、系統に分けられる感じがするよね。
まあそんな中で今回はじゃあ実は怪談っぽい感じで僕らも話してみようか。
おお、いいじゃないですか。
ちょっとね、打ち合わせあんまりやってないからさ、こんだけ怖い話聞いてる岩ちゃんだから、なんか急に出せって言ったら出てくるでしょ何か。
いやー、俺もうほんとめちゃめちゃ聞いてるけれども、聞き流してるから実際はこう覚えてないんだよね。
いや、俺もさ、怖い話めっちゃ最近まだ聞いてるんだけど、うん、怖い話のいいところってなんだろうな。あ、俺前ちょっと話したかな、イライラしてる時ってダメなんだけど。
あー、わかる。
なんだけどさ、不幸な話とかやっぱ多かったりとか、ダウナーな話って多いじゃん。そんな明るい話にならないわけじゃん、怪談だから、うんうん、俺ね、どうだろう、落ち込んでる時とかは意外と合うかな。なんか不幸仲間っていうとすごい語弊があるんだけど、うん、そのこれこれこうで亡くなっちゃった人の怨念がとかって言われても、うん、その声っていうのと同時に、なんか相手のそういうさ、あったこととかでも、ああかわいそうだなとか、別の感情もあったりとか、いろんな複雑な感情がさ渦巻いたりとかして、うん、それはそれで面白かったりとかするから、うん、意外と人に優しいコンテンツであるなと思ったりとか。
ああ、なるほど。ものすごく仕事がいい感じで進んでる時にすごく重宝してるかもしれない。なんかね、うん、なんか不思議なんだけれども、うん、一緒に仕事してる気持ちになるのに喋ってる人
ちょっと話自体じゃなくて喋ってる人と同調するの。
そう、喋ってんなみたいな感じで、お前も頑張ってんなみたいな感じでシンクロするんだよ。それが階段が一番いいんだよ。いろんなラジオでやってみたことあるけれども、階段が一番シンクロするんだよ。声のトーンとかかもしれないけれども、
うん、なんかまあ優しいコンテンツだよね。喋り口調もさ、ギャーギャーうるさくないしさ、意外と。
そうなんだよね。
いや、そんな感じの、うん、まあプロの方々の真似してみようか今日は。じゃあどうしようかな。まあ岩ちゃん大体面白い話できるから、俺がまあ全然
や
らせていただきますよ。いやー、やめ
て、ハードル上げるね。
だね、俺が、ちょっと思い出した話をしてみようかなと思うんですけども、うん、
お願いします。まあ、
簡単なのだよ、うん、前座だからちょっと軽い話をしようと思うんだけど、うんうんうんうん、ね、これね、それこそ高校生の時の同級生に聞いた話で、そういう話になった時に、うん、いや俺も唯一一個だけすっげー怖かったことがあってって話出したのね。で、うん、そいつが中学生の頃だったのね。で、それで、そいつ、たまに学校でさ、うんこしたくなる時ってあるわけじゃん。
あれね。
なんだけど、中学生の時ぐらいまでってさ、うん、うんこしたくてもさ、堂々とうんこってできない、なんか、そういう時期。
自然にできないよね。
そうそうそう。うんこ行ってくるわーって言えるのは、やっぱ高校より先じゃない。
高校になると、宣言をし出すっていうのがあるね。
逆にね、むしろ俺は行ってうんこ行くみたいなね、うん、堂々とうんこできるやつだみたいなね。で、そういう感じの年頃なんだけど、うん、だから、堂々とうんこしてくるわって言えないけど、うんこをもう我慢できない時に、うん、なんか教員用トイレでする癖があったのね。で、その日も昼休憩の終わり頃かなんかにめちゃめちゃうんこしたくなって、うん、で、友達とまあ飯食っててだべってたんだけど、うん、まあひょいっとまあちょっと散歩回ってくるわみたいなノリで、うん、で、スッと部屋出て、うわ、うんこしてと思って教員用便所に行こうと思ったけど、昼休憩だから、先生とかと被っても嫌だなと思ったから、
そうね、
その教員用便所でもほぼ人がいない、うん、なんか特別な家庭科室とか離れにさ、ほぼ用途がないと使わないような棟ってあるじゃん。うんうんうん、そういうまあ旧校舎みたいな方にあったんだけど、うん、そっちの遠いところで、さらに教員用トイレに入ったのね。うんうん、で、まあ、割と昔ながらのさ、入り口でさ、うん、もう開けたらイーッと音がするようなドア開けて、
はいはいはい、わかります。
で、薄暗くて、人が利用しないからほぼ電気もついてないけど、うん、まあ昼だから一回電気つけなくてもって言って入って、うんうんうん、で、用を出したらしいのね。うん、それで、ああ、さっさと帰んないとなーと思いながらうんこしてたらしいんだけど、うん、その時に入り口が、イーって開いたのね。
うん、
で、それで、うわ、先生入ってきたかな、嫌だな、なんかバレたら、なんか怒られても嫌だな、と思いながら、息を潜めてたのね。
うんうんうん、
まあ、気づかず出てくれよ、と思って、で、ペタッペタッペタッって足音がして、で、奥の小便器の方に立った感じがしたから、うん、いや、さっさと終わって、帰ってくんねえかな、出てってくんねえかな、と思いながら、トイレの中じーっとしてたのって、うんうんうん、で、もうさっさとやって帰ってくれよってずっと待ってたんだけど、うんうん、一向に、 おしっこ出てる音もしなければ、うん、出ていくような足音も聞こえないよね、うんうんうん、奥の方まで行ったのは確認したんだけど、うんうんうん、そっからの動きがないと異様に長い、うんうん、でなんか雰囲気としてはもう誰もいないような雰囲気になってるのね、うんうんうん、でなんかおかしいぞって思った時にちょっと怖くなってきて、うんうん、え何誰か絶対入ってきたよな確実にって思ったんだけど、で怖くなってきて、でなんかそういうトイレ系の怖い話をちょっと思い出しちゃって怖くなって、
なっちゃうよね、
でそれこそさ上を見たりとかさ上から人が覗いてたりとかしたらやべえとかと思ってパッて見るけど、まあ誰もいないし、うん、でちょっとした隙間からとかって思っても誰もいないのね、
うんうんうん、
でももう本当に人がまだ何かそこでやってるっていうよりかは本当に空気的に誰もいない空気になったから、うん、もういいや出たれと思って、でもう自分も終わってたから、うん、もう流して腹決めて、うん、ガチャンって出たのね、
うん、
したら誰もいないんだって、
うん、
でなんか怖いからもう速攻出ようと思って手も洗わずにバーって出ようと思った時にその入り口付近にさ手洗いがあるわけじゃん、
うんうん、
その自分の横目のあの端の方に鏡があるんだけど、
うん、
出る瞬間に何かが自分の横をスーッて通った感じがしたって、
いや
でうおっと思ってすぐ出ちゃったんだけど、うん、
はいはいはい、
えやっぱり何かいたのっていう経験があるって言ってて、
うんうんうん、
でそれは本当に怖いなと思って、
まあ、明確にドーンっていう感じではないよね、明らかな気配と、まあ、それを感じたからこそ、その目の端に映ったものっていうのを大きく紐づけてしまう恐怖ではあるよね。
なんか聞くとまだだけど、マジ経験したら怖いな、うん、俺もって思った。
いやー、あるよ、怖いよね。いや、でも、トイレとかでもさ、そうだけど、シャワーとかも、最近はそうでもないんだけど、結構昔、うん、一人暮らししたての頃とか、
うんうんうん、
まあ、実家でもそうだったかな。結構シャワー苦手で、髪洗う時とか。う
ん
う
ん、ああ、俺も苦手苦手。
怖いわけ。
あのさ、怖い話でもさ、大体霊がやってくることの一つとしてさ、うん、シャワーであの頭洗ってる時に、うん、自分とは違う手が頭を触ってきたってよくあるパターンじゃん。
とかね、
やめてよ、
髪が長すぎるとかね。
なんでも無防備な時に攻撃してくんのって思ってさ、卑怯だよって思うんだけどね。
そうなんだ、卑怯なんだよ。で、もうその稲川淳二先生とかもうめちゃめちゃ聞いてたわけ、当時。なんかもうほんとシャワーとかお風呂とかトイレとかもう想像力が、半端なく膨らむわけよね。あの俺いつもね、
うん、
分かってんだぞとか言いながらシャワーして
ね。俺小学生の頃近所のお姉ちゃんに怖い話聞くのすごい好きだったんだけど、
うんうんうん、
まあいっぱいそのお姉ちゃんにせがんで聞いては全然風呂入れなくなってたんだけど、
う
ん、まあ入らなきゃなんないじゃん、何日も風呂入らないわけにはいかないけど、頭洗ってる時にさ、頭洗って頭の中でこうやって俺が頭洗ってる時に後ろにいるのは分かってるんだぞって急に後ろ振り向いたり、
うん、やったやったやるんだよ
やってたでしょ。
いやでもね、そういうやつはよくこう怪談とかホラー映画とかで出てくる、何かあった時にこう向かっていっちゃうタイプだよね、逃げずに。あ、なんだって言って、何もねえのは分かってんだって言ってこう。
でもそういうやつってひどい目に遭うんだよな、やられちゃうんだよな。
そうそう、なんだ、逃げるが一番なんだ
ね。
そうそう、あ、
そうそうそう、それで最後逃げたのでさ、もう一個これはさ、うん、その高校の友達に聞いたよりももっとダイレクトに俺に関わる話があるんだよ。
お、
もう前座の二つ目としてこれもしとこうと思うんだけど、
実体験ですか、う
ん、これはイオちゃんも知ってる、あのユウくんの話だよ。
おおお、
ユウって、ね、あのイニシャル少ないからわかるでしょ、誰か、なんとなく
わ、うん、かりますね。
ユウくんの話なんだけど、これはたまたま俺怖い話こんな体験したんだよって聞いたっていうよりかは、俺も半分間接的に関わってる話なのね、
うんうん、
である日あのユウくんが、おい庄司チャリ貸してって言ってきたのね、高校生の時、
うんうんうん、
でまあ俺それで、え、なんでって聞いたら、ベルト持ってさ、俺の世代って一番最後のポケットベルの世代だから、
うん、
当時さ、なんか今でこそさマッチングアプリとかってあるけど、そんなのない時代なんだけど、
うん、
なんか遊んでる子って、何だったんだろう、あのベルって俺はさすがにやったことないから今考えると、そんなにちゃんと届くのかな、同じ地元の人間にって思うけど、
なんか適当に、俺もあの仕組みわかんないんだよ、
ね、適当にそのポケットベルの番号を入れて、うん、女の子とか何歳とかって聞いて会って、で、相手もいいよって言ったら、それで男女が会うみたいな遊びしてるやついたよね、高校生で。
あったね、ベルトモみたいな感じ、ね。
そうそう、ベルトモって言われてて、今考えるとあれ、うん、そんなにランダムに入れて届くもんなのかなってわかんないんだけど、俺。
わかんない。でも、そのやり口ですごく遊んでる子いた
よ
ね。
ね、いたよね。
うん、
俺らも人数合わせにカラオケとか連れてかれたことあるもんね、
うん、
それで、え、どこで知り合った女の子って言ったらベルト持って言ってたもんね、うん、そうやってゆうくんも、うん、あのベルトも遊びをよくしてたやつだったんだよ、うんうん、で今日ベルトもの女と会うんだけど、
うん、
足がないと、
足って、まあ、
当時高校生とかさ足っつってはさ車じゃなくてチャリなんだけどでその女の子をね後で後ろに乗せることもあるかもさ、まあ今で言うと違反になるのかもしれないけど、2台に人乗せるの、まあ緩い当時ということでね、
可愛すぎるよね、
可愛いんだけどさ、
後ろに乗せるって自転車でしょ
で庄司ちょっとチャリ貸せって言ったから、まあいいよって言って、うんうん、でまあ俺の白い普通のままチャリ貸したのね、うん、でサンキューっつって、まあ女と会ってくるからみたいなことを言って、うん、ゆうくんはさっそうと去っていったわけですよ、
うん、
でその日あったのかその次の日とかぐらいあったのかわかんないけど何日かして、うん、でまあゆうくんって実は俺と岩ちゃん高校違ったんだけど、岩ちゃんの高校の方の同級生だったんだよね、
うん、
で俺は、ね、あ岩ちゃんの友達とかとしてっていうか、まあその前から知ってるんだけど、まあつるんでたりとかして、うん、毎日学校であるわけないんだけど、何日かぶりにゆうくんにチャリ返せよみたいな感じだったから言ったら、
うん、
したらゆうくんが怪訝な顔をして、うん、ごめん庄司チャリなくしたわって言ってきたのね。
それはダメでしょ。
チャリってそんな簡単になくなるもんかって、え、何それ
当時の主戦力だぞ。
で俺も大事なチャリなわけじゃん、うん、ママチャリといえども、
うんうん、
いや困るわ俺高校登校したりするにもチャリないと困るしって責めたら、いやちょっとねのっぺきならないことがあってって、すごいなんかビビってんのね、
うんうん、
で、え、何何何って言ったら、そしたら、いやちょっとすごい体験しちゃってさってゆうくんが言い出すのね。で、それで俺も自分のチャリなくされたわけだからさ、理由ぐらい聞かせるよって言ったら、うん、まあ、話してくれたんだけど、
うん、
あの、俺のチャリを借りたゆうくんは、さっそうとベルトモの、その、会ったこともない女に会いに行ったわけですよ。うん、で、それで夜に会ったら、うん、まあ、当時高校生だったけど、飲みに行ったらしいんですよ。
いや、悪いです
ね。悪いですよね。
悪いなぁ、ね、う
ん。それで、まあ、居酒屋みたいなところで飲んだんだけど、なんかちょっとだけ、うん、まあ、様子のおかしい女ではあったと。
うんうんうん、
なんか、喋れんほどではないけど、うん、なんか、しっくりこないなって感じではあったけど、まあ、まあ、喋ってたわけですね。で、さらに、まあ、ゆうくん、性欲も旺盛なんで、その後どうにかなればいいぐらいの感覚で。で、終わった後に、女もかなり酔っ払ってる様子だと。
うんうん、
で、ゆうくんは、まあ、俺のチャリなんだけど、まあ、チャリ、後ろ乗れよ、みたいな感じで言って、うん、俺の愛車にまたがれよ、みたいな感じで、後ろ乗せて、で、ヘベレ系までは行かないけど、まあ、酔っ払ってる女の子後ろ乗せて、
うんうん、
で、ゆうくん、アホだから、うん、この後なんかになればいいなと思ったらしくて、
うん、
チャリこぎながら、そのね、ふもとの方にいっぱい、当時のラブホテルがある山の方にさ、チャリ向けてさ、
あるよな、
宮川行ったらしいのね。
うんうん、
で、どこまで行くねん、結構離れてるし。
うん、すげえ遠いよ。
ね。で、それで、で、まあ、だいぶ遠いし、町外れに行くから、まあ、街灯ぐらいはあるんだけど、うん、田舎といえども、うん。で、その月明かりと街灯があるぐらいの中をせっせっせっせと漕いでたらしいのね。
うん、
で、後ろに女の子の息遣いが聞こえるけど、まあ、景色のいいところ行こうよ、つって、確実にバレバレのルートを飛び出したらしいのね。そしたら、うん、まあ、ちょっと無言になってきて、で、ゆうくんも、うん、まあ、チャリ一人乗せて漕いでるから、疲れが溜まってきたりとかして、普通にはぁはぁ無言で漕いでて、うん、で、周りほとんど車も通りがないっていう道を通ってたらしいのね、山の方に、ふもとに向けて、うんうん。そしたら、後ろの方の女の息遣いが、だんだん、はぁ、はぁ、みたいな、荒くなってきたのを感じたらしいのね。
うんうんうん、
それで、なんか変な感じするなと思いながら、
うん、
でもそれよりまだ性欲が勝ってるから。
勝るでしょう。
ね。
うん、彼は。
だから何も感じずに、もう普通に走ってたわけですよ。
うんうん、
そしたら、明らかに女の息遣いが、どんどん、なんか獣のようになっていったらしいのね。うんうん、
お
ふとその時にゆうくんが、え、うん、何この女ってちょっと思って、うん、自分はチャリこいで、後ろにドスンと乗ってるわけじゃない。
うん、
うん。あーって、すごい、ちょっと普通じゃない感じなのね。酔っ払ってる感じでもないのね。うん、ゆうくん怖くなって、うん、この女ちょっとやばい女とかって恐怖に変わった瞬間に、
うんうんうん、
なんかその女の方から、何とも言えない変な匂いがしだしたのね。刺繍のような、なんか、
はいはいはい、
今この場では絶対来ないだろうみたいな匂いが来たって言ってたんだけど、
うん
うんうんうん、ちょっとうんこの匂いするなって思ったし。
嘘だろ。
それで、そしたら女が、ああ、ああ、って言って、で、うんこをしたっていう
ね。ちょっと待って待って、どういうこと？
あの、荷台に乗ったまんま、
着衣のまま、
なんかもうスカートだったんだけど、なんかパンツ脱いで、うん、俺の二人の荷台でうんこをしたって絶対嫌るのね、ゆうくんは。
自らが座ってた場所に。
そうそうそう、それで、あの、ハグステップってさ、足引っ掛けれる場所もつけてたからさ、うん、そこでちょっとパンツずらして、うんうんうん、もう荷台でうんこしてたっていうのね。嘘だろうと思って。 それ冗談でしょって言ったら、絶対これ本当の話だからって言って、絶対引かないのね。うん、それでゆうくんは、うわーって思って、うん、その場でチャリがガターンとこけたのね、うん。俺のチャリの荷台にうんこ乗ってたとか、そこまで見てねえだろうと思うけど、言って、うん、で、怖くなって逃げたって言ったのね。
お
うん、それで、その後に、でも自分も怖くて、山の中を一人ですごい勢いで走って逃げたんだけど、途中で、
うんうん、
それでも、ああ、庄司のチャリなんとかしなきゃとは思ってくれたらしいのね。
うん、
で、それで、ちょっと、走った後に思い直して引き返したらしいのね、うん、でそれで薄明かりの中でそのチャリが倒れてるところまで引き返したら、
うん、
そこのさ俺のチャリの真横にさ女がさ、うん、うんこ座りしてさ、
うん、
道端でそのままやっとると思った
ら継続
してると思って完全にトラウマになってついには逃げ帰ったらしくて
体力あるからね彼はめちゃめちゃ
でそのまま逃げ帰ってで次の日明るくなってから見に行ったら、うん、まあ俺のチャリごとなかったとあいつが乗って帰ったと
これ真偽だな。
そう。で、絶対俺嘘だと思ったのね。なんだけど、いやそんな話ねえだろって言ったら、絶対これマジだからって。俺が話したまんまだ。本当に怒ったことって。うん、俺もさすがに、庄司のチャリよくわからんままなくすような男じゃなくて、うん、こんだけのっぴきにならない状況があったから、うん、ごめん、なくしたって言われたのね。
いや確かにどえらい怖い話ではあるんだけれども酔っ払ってた女の子を山に置いてった話だよ
そうだよなでも女の子はちゃんとチャリ使ってちゃんと帰れたと思うんだけどね、まあ、
そうね、
まあ、そこまで遅い時間でもなかったしねその時点で
うんうん、うん、確かに確かに階段だな
未だにさ俺はさ信じてないんだけどゆうくんにしてはさすごい剣幕で本能の話だったっていうのね
そうだよねせめて止めてぐらい言ってほしかったよね
ねっていう話を思い出しましたよ
はあ、
でしょうん、なんか、
怖いね、
10年ぶりぐらい思い出した。この話、俺忘れてた、こんな話。でも、岩ちゃんも知ってるよね、この話。
多分ね、聞いたと思うんだけど、そんなに詳細を聞いたことはなかった。
あ、本当、うん、多分みんなに言ってもらってたから、
う
ん、当時。
聞いた感じだったと。うん。いやー、まあ、あの頃は荒れてたんだな、世の中が。ただれてたな、ベルトモとかさ。
まあ、そういう怖い話になったかどうかわからんけど、そういう話を思い出しましたよ。実は怪談だからね。
怖いね。
あんまりなんか、突拍子ない話はできないから、ちゃんと聞いた話で揃えてみたんだけどね、
う
ん。い
や、よかったですよ。ちょっと青春も感じる話でしたよ。うん。
青春
あるんだよな。田舎は山のふもとにさ、突如現れるハリボテの城みたいなラブホ
テル。そうそう、ハリボテの城
だよ。あれさ、すごい不思議なんだけど、潰れたらまたラブホができるじゃん。
そうだね。で、潰れてるように見えて、意外と潰れてなかったりもするんだよね。
経営者一緒なのかな？俺、時々山にドライブに行くんですけれども。
うんうんうん、まあ、気持ちいいね、山のドライブは。
まあ、まず入り口にラブホあるんで、ね、この間レンジローバーが出てきて、レンジローバーもこんなとこ行くんだ。店選ばないんだと思ってさ、思ったよっていう話がありますけども。まあ、リアリティがあるな、俺たち知ってるかな。
相変わらずさ、ちょっと怖い話で本当にガチで行きたいなと思ってたら、ちょっと2本目で落としてしまいましたが、
ちょけたな。
じゃあ最後に岩先生がきっちり締めてくれるというので、バトンタッチしようかな、そろそろ。
ちょっとハードル上げるのやめてほしいんですけれども。
その、どっから拾ったネタとかじゃなくて、ちゃんと自分らに関わりになることってもう決まってるじゃない。自分が聞いたことある話って
そんな。たかが知れてんだ。
ね、たかが知れてるからさ。
うん、まあじゃあ僕も、
うん、
学生時代、かつてのね、
うんうんうん、
元気いっぱいだった頃の、話をしようと思うんですけれども。
何かな？俺知ってる話かな？どうかな？う
ん、小学校の話だからね、翔ちゃんわかんない
と思う。あ、わかんないな、それだったら。
一、うん、つ目はね、小学校の話でございます。ですね、僕の通ってた小学校っていうのが、
うん
まあ、ちょっと小高いところにあって。
あ、山の上っぽい、山に立ってる住宅地の一番上の方にあるような小学校だったね。
そう、そうなんです、うん、そうなんですよ。で、上の方が入るパターンもあるんだけど、俺の位置、家の位置からだと。
次回、後半へ続く。